皆さんこんにちは、ナナコウィークエンドプラス。今日はお出かけバージョンということで、東舞鶴駅すぐのショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオからのオンエアです。今日は本当に天気が良くって、なんだかね、春感じるなということなんですけども、さて今日はですね、実は素敵なゲストの方をお迎えしています。舞鶴児童合唱団の皆さんなんですね。実は明日がね、発表会卒団式があるということで、今日はゲストにお越しいただいています。曲の後たっぷりとお話を伺いたいと思いますので、お楽しみくださいね。それでは今日のオープニングナンバーをお届けいたします。さてオープニングにもお伝えいたしましたが、今日はね、可愛らしいゲストの方をお迎えいたしました。舞鶴児童合唱団の皆さんにお越しいただいています。舞鶴児童合唱団は今から37年前、昭和54年の七夕の日に結成されたそうです。この年っていうのは国際児童年にあたり、さまざまな取り組みが繰り広げられた年だそうです。いい顔、いい声、いい心合言葉に頑張っている合唱団の皆さん、年間を通して発表の機会もたくさんあるのですが、明日行われるのは最大の催しかもしれません。さあそれではお友達の皆さんをご紹介いたします。それではよろしくお願いします。一人ずつお名前と学年お願いいたします。
5年柴原和沙です。
はい、カズサー君。そして
3年の永地俊介です。
はい、俊介君。そして
3年の永地美桜です
。美桜ちゃんですね。はい、よろしくお願いいたしますねえ、会場から拍手も起こっていますけども、ちょっとなんか緊張した感じなんですけども、ちょっと息整えようかなんちゃってねさあそれではね、この3人の方々、明日控えているのにね、忙しいのにお越しいただきましたが、まずじゃあ俊介君から、いつからねこの合唱団に入ったんでしょうかね。
1年生の時に、
はい、
友達がやっていることを教えてくれて、いいなと思ったので入りました。
あ、いいなと思ったんですね。はい、そしてカズサ君は、
僕も1年の頃からです。
ああそうです。
僕がポスターを見て、
ポスターを見ていて
、そしたら母親がやってみたらどうと言ったので、はい、始めました。
ああ、どんなポスターだったの。
その宣伝が書いてある。
団員募集とか。
はい、あ、そうです。
そうなんやね。美桜ちゃんは
2年生の頃に歌っている姿を見て楽しそうだったから入りました。
あ、楽しそうだったんですね。で、美桜ちゃん今どうですか、楽しいですか。
はい
やっぱり入って楽しいな、楽しそうやなっていうような雰囲気は、皆さんがね、でも今度また新しく入ってくる人たちのために作っていくんじゃないかなと思いますけども、じゃあ3人の方に聞くんですが、好きな歌とかありますか。では今度は和沙君からお願いします。
はい、僕は、トゥモローという曲が好きです。
トゥモロー、
はい、
どんな歌。
明るくていい曲です。
あ、そうなんや、はい、ちょっととか無理触りだけ、
サビですか。
うん、サビでもいい。
って感じです。
おお、素晴らしい。あ、びっくりした。そんな声が出るんや。あ、 さすが合唱団や。なんかトゥモローってなんとなくですけども、なんかこう歌謡曲の方のトゥモローかなって勝手に思ってしまった私がいるんですけども、あー素敵な曲ですね。では俊介くんはどんな曲好きですか？
マイズルの曲でもあるマイホームタウンマイズルという歌が好きです。
おー、マイホームタウンマイズル、あれは結構5時とかいろんな時間にこうキンコンカンコンってなってますよね。キンコンカンコンっておかしな言い方やけどね、ちょっとだけ大丈夫マイホームタウンねえ、無茶ぶりしちゃったんですけども、実はねこのマイホームタウンマイズルを作詞された方に聞いたんですけどね、この歌っていうのは実は舞鶴のそのいろいろな人からキーワードを集めて、そしてもう舞鶴の人たちの思いがこもった歌ということで、作詞は杉岡さんっていう方なんですけども、協力舞鶴の皆さんって書いてあるんですよね。そうなんですよ。だからね、大事に歌い続けてほしいなと思います。ありがとうございます。はい、そしてみおちゃんはどんな歌が好きかな？
世界に一つだけの花という曲が好きです。
それはスマップやね。あ、それはわかるどういうところが好き？
明るくて楽しいところが好きです。
ナンバーワンにならなくてもオンリーワンのあなたがいるよっていうような曲ですよね。はい、ということでそれぞれに好きな歌っていうのがあるんですけども、これから歌いたい歌っていうのはじゃあどんな歌がありますか？誰からいこうかな。はい、じゃあ勝田くん。
僕はやっぱり明るい曲が歌いたいです。
例えばなんか今この歌ちょっといいなとかありますか？全然前世とかそういうんじゃないわね オペラチックな歌が好きですか？
あ、はい、まあ、
なんか将来はそしたらなんかそういう音楽の道に進みたいとかっていうこともあります？
まあ、そこも考えてます。
おー素晴らしい、ね、会場からも拍手が起こっていますけども、そのためになんかピアノとかも習ったりとかそういうあれではなしにもう声楽一本で行きたい感じかな？
ピアノは今年1年習ってみようかなっていう話は。
あ、そうなんや、はい、わ頑張って、ちょっと有名になったら初めてラジオに出たのは坂根さんの番組ですって言ってもらったら嬉しいななんちゃってね本当に。そして俊介くんはどうかな？
僕も、やっぱり賑やかで楽しい曲がいいです。
そうやね。なんかこれっていう決めてるのありますか？
特にはない。
特にはないけど賑やかで楽しい歌、先生たちに、そしたらちょっとおねだりしときますね。この後また先生たちにも出ていただくのでね。はい、ではみおちゃんは？
私も楽しい歌がいいです。
あ、やっぱり楽しい歌がいいよね。もうちょっと大人になるとね、なんかちょっと切ない歌がね良くなる時もあるんですけども、まあ子供さんはね楽しく元気な歌を歌っていただきたいなと思います。さあそれでは合唱団、多分毎週毎週練習があると思うんですけども、その他にも明日の発表会みたいにいろいろな楽しいことやら、まあ、その向けて厳しい練習もあったりするとは思いますけども、入ってよかったなとか楽しかったなとかここが好きっていうようなことがあったら教えてください。勝田君。
はい、僕は、合宿が好きです。
合宿？
はい、
あ、合宿があるんや。
1年に1回夏休みに合宿があるんで。
どういったことするの合宿って？
みんなで歌を歌って練習したり、トランプとかをして遊んだりします。
あ、遊びも込みの、はい、そうやね。でもねそういう遊びってコミュニケーションやから、やっぱりこう絆が深まる意味では大事な要素の一つなんですよ。
はい、
はい、そしたら俊介くんは？
入ってよかったことは、ちょっと友達が増えました。
あー、そうなんや。合唱団って同じ小学校の皆さんばっかりですか？
いや、 いろんな学校から集まってます。
あ、そうなんや。なら舞鶴のいろんな地域の小学校の皆さんが集まってということやったら、あ、じゃあ行動範囲も広くなるね遊びに行けるお友達のお家もあっちやこっちやということですよね。はい、他にもある？
他には、まあ、お柴原くんと同じで合宿は好きです。
合宿は好き。はい、そしてみおちゃんは？
私も合宿が楽しかったです。
ああ、よっぽいいやなはい、なんかこう発表会で一番声燃えたとか、なんかこうこれ頑張ったっていうのはどんな発表会があったりとか、演奏会とかでどうかな、ありますか？まだ3年生やったっけ、やったらまだそんなにたくさん行ってないかな。カズサ君どう？なんかここ行ってすごかったとか。なんか遠いところに行ったりとか、なんかすごい人の前で歌ったとか、そういうふうなことありますか？
北部演奏会とかあのすごかったですね。
あ、そうなんや。北部演奏会って言ったら北部の地域の人たちが集まってという感じ？
あ、はい、そんな感じです。あ、
なるほど、わかりました。それではね、明日卒壇式&発表会ということがあるので、一人ずつじゃあラジオを聞いている皆さんにコメントいただけますか？はい、じゃあ和沙君からお願いいたします。
はい、どれも明るい曲ばかりなので、ぜひ聴いてください。
はい、そして俊介君。
マイホーム、舞鶴の歌のマイホームタウン舞鶴も歌うのでぜひ聴きに来てください。
はい、そしてみおちゃん。
明日の卒壇式をぜひ見に来てください。
はい、ありがとうございます。本日ゲストにお越しいただきました、柴原和沙くん、そして長木俊介くん、長木みおちゃんでした。そう、長木みおさん失礼いたしました、俊介くんとみおさんはいとこ同士なんやってね。はい、これからも頑張ってくださいね。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで合唱団の歌おかけしたいと思います。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
ここまでの放送はショッピングセンターラポールの提供でお届けいたしました。ナナコチャッターラジオ、今日はスタジオを飛び出しまして、東舞鶴駅すぐのショッピングセンターラポール1階セントラルコートリにあります FM 舞鶴サテライトスタジオからお届けいたしております。さて、先ほどは舞鶴児童合唱団のお友達3人の方にご登場いただいたんですけども、いよいよ明日は第38回となる卒壇式発表会があるということでね、先生方にもお越しいただきました。ちょっとね、合唱団のことについても詳しく伺っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。本日お越しいただきましたのは指揮講師の伊藤茂さん、そして伴奏者の松島悟さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでいよいよ明日なんですけども、どうですか今のお気持ち、率直に。
明日が、まあ、第38回ということで、はい、まあ、歴史のあるというかね、うん、はい、そういう発表会になりますので、まあ、卒壇生も8名おるわけですが、はい、まあ、成功するようにというような今気持ちでこの後もちょっと、はい、 彼とちょっとリハーサルすることもありますので、はい、
ね、お忙しいのにね、本当にお越しいただきましてありがとうございます。さて伴奏者の松島さん、はい、なんかこう子どもたちの歌に合わせて伴奏するということって何かこう気をつけていることとかってありますか？
そうですね、一人でピアノを弾くときと違ってやはり声と合わせてピアノを弾きますので、あの声が合わせるときには音量こちらは弾くとか、前奏とかでは子どもたちが入りやすいようにちょっと音量を上げてみるとか、そういうバランスを考えるのが難しさでもあり、伴奏の面白さでもあります。
うわすごい、なるほど、そういうことでやっぱり子どもたちも生き生きと歌が歌えたりするんですよね。
そうですね、
はい、それではね、活動内容について詳しく伺いたいと思います。はい、それでは伊藤さん、舞鶴児童合唱団、まずどこで活動されてるんですか？
はい、今の活動場所は新舞鶴小学校の音楽室をお借りして、はい、そこで毎週土曜日に、はい、午前10時から1時間半というような時間ですが、そこで、はい、練習を行っております。
はい、でもこういう大きな舞台の前だったらこう詰めてするとかっていうこともあるんですか？
はい、もう今日も午前中に、今日は新舞鶴小学校ではなく、はい、明日の本番の会場になります、はい、総合文化会館の小ホールで練習を行ったわけなんですが、
はい、
ほぼ明日の本番通りにリハーサルをしようということで通しては見たんですが、
はい、
1時間半のその練習時間ではちょっと収まりきれないような内容でした。
そうなんですね、はい、今ちょっと手元にプログラムいただいたんですけども、明日3月5日日曜日、舞鶴市総合文化会館小ホール、時間の方は何時からになるんでしょうか？
まず卒団式がありまして、はい、卒団式が午前10時から、始まります。
はい、
その後休憩を置きまして10時45分から発表会スタートということになります。
あ、なるほど。ということは、でも一般のお客さんは見れない？
いや、もちろんどんどん来ていただきたいところです。
そうなんですね、
はい、会場費も無料ですので。
おお、はい、そうなんですね、わかりました。じゃあ一般の方も開会式からでもご覧になれるんですか？
はい、大丈夫です。
ねえ、卒団式って毎年毎年送り出されると思うんですけども、何かこう今後とか、なんかこうこの子はこういう風になるやろうなっていうようなことを感じることもありますか？音楽の道に進むんやろうなとか。
そうですね、まあ大人になってから合唱を続けていただければなとは思いますけども、う
ん、はい、
まあ、何よりこの児童合唱団を通じてこの友達の輪を広げるっていうのも一つのいい目標かなと思いますので、はい、でそういう意味で今後にもつながっていければなとは思います。
はい、先ほどもね、なんかいろんな小学校から集まってきているので友達が増えましたっていう友達もいらっしゃいましたので、本当にその先生たちの心が、ね、届いているんじゃないかなと思いますけども。さて、この舞鶴児童合唱団38回目の卒団ということは、先生方もあれですか、もしかしたら卒団生？
いや、2人は違うんですが、
はい、
今日はちょっとそちらに、来てくださってる、はいはい、もう1人 の、 あのピアノ伴奏者、はい、の、はい、梅田先生という方ですが、
うん、
はい、小学生の頃に児童合唱団で歌を歌って、
はい、
でその後大人になられてから、はい、児童合唱団のピアニストとして活躍をしていただいております。
なるほどね、私実はね誰にもまだ言ってなかったんですけど、大阪の出身なんですけどね、大阪少年少女合唱団にいたことがあったんですけどね。でもね、もう本当にわずかの時間だけ期間だけですけどもね、でもう結構なスパルタの感じだったので厳しくって、なんかどっちかというと自信をなくしてしまったっぽい感じでしたね。学校ではよく歌えるのにこの中に入ったらもう本当にもう自分のこう出せるところがないっていうような 入団テストももう厳しいものがあってだったんですけども、でもね、舞鶴児童合唱団の皆さんは先ほどのお友達も本当に楽しそうにされてるんですが、活動は先合宿が楽しい楽しい言ってはったんですけど、合宿ではどのようなことをなさるんでしょうか。
まあ、場所は舞鶴から少し離れますが宮津のマリンピアに行かせていただいております。
はい。
まあ、でもそこではこちらの思いとしては、うん、歌を歌いに行っておりますので
、はい、
本当に午前午後とも、まあ、2時間から2時間半、普段は1時間半の練習しかしないわけなので、はい、ちょっと合宿の時とばかりにこちらは、はい、時間をいつもよりも多めに取りまして、で夕食を食べた後に少しこう生活班がありますので、はい、ちょっと出し物をやってみたり
とか。あ、そんなもあるんですね。
はい、そうです。
はい、その他にも何かこう合唱こういう活動されてますということがあれば教えていただきたいんですが。
そうですね、毎年11月頃に開催されるんですけども、はい、舞鶴市民合唱祭というのがありまして、
はい、
舞鶴市の、たくさん合唱団があるんですけども、
はい、
それが大人のも含めて一堂に会してあの合唱祭をするっていうのがありまして、それにも参加させていただいてるんです。
そうなんですね。はい、遠いところも行ったりとかもあるんですか。
そうですね、先ほど子どもたちの話の中にもあったんですけども、
はい、
この両端地区の 北部演奏会っていうのがありまして、うん、綾部や福知山などのその近くの合唱団、子どもたちの合唱団が集まって演奏するっていうのがあるんです。
はい、
でそれは本当にあの他の団体で頑張ってる子どもたちの頑張りも見れて良い刺激をもらえるいい機会かなと思ってます。
はい、まあ、本当にね、他のものを見て成長っていうのはなんかこう体感で覚えられることもありますのでね、うん、いい機会なんじゃないかなと思うんですけども、またあのボランティアとして合唱に行ったりとかもされるんですか。
そうですね、まあ今年は去年になるのかな、熊本で地震が発生したのがありまして、はい、それのチャリティーコンサートっていうのを舞鶴でさせていただいたんですけども、うん、
はい、
そこに舞鶴児童合唱団も参加させていただきました。
はい、ね、ちょっと資料をいただいたんですけども、少年の市長大会、東地区ふれあいサンデー、そして人権の集いなどでも歌声を披露されているということで伺っておりますが、子どもたち先ほどね、楽しい歌を歌いたい、明るい歌を歌いたいっていうようなことをおっしゃってましたけども、先生方はどんな歌を歌わせたいとかっていうのありますか。
基本的にというか、これまで選んできた曲はどちらかというと、はい、こうメロディーラインが綺麗な、うん、音の重なりがこう合唱曲というような曲を中心にやってきているところはあるんですけれども、まあ、今年はちょっと意識的に私の方はちょっと明るい、
はい
はい、子どもたちがこう心を弾んでこう表情も生き生きして歌えるような曲を取り入れてはみたんですが、いや私個人もやはりそういういろんな歌を子どもたちに、はい、静かな曲ばかりではなくこうパワフルな曲であったりとか、うん、いろんな曲に出会ってほしいなというふうに思っております。
そうですね、いかがですか。
そうですね、まあ舞鶴児童合唱団は世に出てる曲もあるんですけども、うん、自分たちで曲を作って発表するっていうのもさせていただいてるんです。
あ、
今までに、はい、2曲ほど作らさせていただきまして、
はい、
で子どもたちが歌詞を書いて、で曲を、ちょっと私がつけさせていただいてっていうのを発表させていただいたことがあるんです。
はい、
これは、まあ、舞鶴児童合唱団だけの特色かなとは思っております。
はい、先生が曲を作られるということなんですか。
はい、そうなんです。
あ、すごいですね。で、その他にもあれですよね、舞鶴カニカニっていう曲すごいなんか面白い曲があるということで聞いてるんですけども、これが舞鶴カニ地域ブランド化推進キャンペーンソングということで、魚の町舞鶴はカニの宝庫、 って、これはどなたが作ったとかではなしにですか？は
い、すみれさんという何年前にこれを録音したのかちょっと記憶は定かではないんですが、多分舞鶴出身の方だったと思うんですが、今大阪の方でそのプロ の、はい、歌手として活躍されているように記憶はしているんですが、
はい、
そのすみれさんが、曲を作ってくださって、
はい、
子供たちのキーはどこまで出ますかだったりいろいろ細かな質問を受けて、で受け答えする中でこの曲が作られて、はい、で児童合唱団の方ですみれさんプロデュースのもと、
はい、
もう今はないんですけれども、東公民館、昔あったんですが、そこで録音をして CD を作らせていただいたということになります。
はい、さあそれではその曲をちょっと聞いてみたいと思います。ということでお聞きいただきました。むっちゃ楽しい音楽ですよね。本当に素敵ですけども、舞鶴カニ地域ブランド化推進キャンペーンソング、舞鶴カニカニ、この曲は舞鶴児童合唱団の皆さんが歌ってらっしゃるということでね、これ聞いて、あ、入りたいって思われた方もいらっしゃるかと思いますが、さて団員の方というのは募集はされてるんでしょうか？
はい、募集は、毎年行っております。
はい、
随時行っておりますので、今年明日が卒団式なんですけども、うん、8名の6年生が卒団していくんです。まあ、中学校に巣立っていくわけなんですけども、やっぱりこうやって、小学生、本当に西舞鶴から東舞鶴まで、うん、全部の小学校から集まってる合唱で、この音楽を通じて一つになるっていう経験はなかなかできることではないと思いますので、ぜひ、どんどん入団していただければなと思っています。
そうですね、本当にまずは明日見に来ていただいてということで。
そうですね、
はい、では明日の、詳細をもう一度お願いできますか？
はい、明日第38回になります舞鶴児童合唱団の卒団式と発表会を行います。場所は舞鶴市の総合文化会館の小ホールです。
はい、
時間の方は卒団式が10時開始、発表会の方は10時45分開始の予定になっております。入場料は無料ですので、どんどん本当に少しの時間でも聞きに来ていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
ということで、明日行われます舞鶴児童合唱団卒団式発表会は舞鶴市総合文化会館小ホールで10時から卒団式、そして10時45分から発表会が行われます。先ほどのようにね、本当に楽しく歌うことをね、これ何でしたっけ、いい顔いい声いい心を合言葉にね頑張ってらっしゃいますので、ぜひ舞鶴の子どもたちたくさん入って賑やかに合唱していただきたいなと思います。さあそれでは一言ずつお二人からお願いいたします。リスナーの皆さんへお願いいたします。
はい、それでは、まあ明日の卒団式発表会はもちろんなんですが、いつでも本当に練習の見学も受け入れておりますので、どんどん興味を持たれた方は舞鶴児童合唱団に来てほしいなと思います。よろしくお願いします。
はい、待ってます。松島さん、
はい、明日もそうなんですけども、まあ、1年中至る所で発表させていただいてますので、うん、その時にはぜひ温かく見守っていただきまして、少しでも興味持っていただいて、応援していただければなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。本日ゲストにお越しいただきました舞鶴児童合唱団の指揮伊藤茂さん、そして伴奏者の松島悟さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は舞鶴児童合唱団の皆さんにね、本当にこういろんな楽しいお話を伺えたんじゃないかなと思っています。 明日行われます第38回卒団式発表会、舞鶴市総合文化会館の小ホールで行われます。時間10時から卒団式、そして発表会は10時45分からとなっています。どなたでも無料でお聞きいただけますので、ぜひお越しくださいね。そしてもう一つご紹介いたしましょうね。3月19日日曜日午前10時から午後3時まで、赤レンガパークで舞鶴商工会議所創立70周年記念事業第3弾、舞鶴から生まれたこだわりの一品展が開催されます。地元のお魚、そして農産物といった商品など、農産物を使った商品、何に加工されるのかな、舞鶴にこだわり作り手の思いが詰まった一品が販売されます。そして金曜日はカレーの日、ご存知ですよね皆さん。金曜日はカレーの日プロジェクトの主催によります舞鶴発金曜日はカレーの日フェスティバルも同時開催されます。海上自衛隊の食の聖地第4術科学校による旧海軍時代のカレーを忠実に再現した元祖海軍カレーの試食、そしてご家庭で作る美味しいカレーの作り方の講座があったり、またこだわりカレーの食べ比べなどなど、そしてカレー尽くしの一日となるそうです。そして美味しいカレーパンも販売されるそうです。カレーパンいいですよね。そんなこと言ってたらなんかお腹が空いてきましたけど、お昼過ぎたばかりだというのにね。ということで3月19日はぜひ赤レンガパークにお越しください。舞鶴商工会議所創立70周年記念事業第3弾、舞鶴から生まれたこだわりの一品展が開催されます。ということで七子ウィークエンドプラス、お付き合いいただきましてありがとうございました。本日のパーソナリティ、私坂根美智子でした。それではまた